皆さんこんにちは、愛紫です。はじめにいつも私の独り言を聞いてくれてありがとうございます。前回のも今のところ27回再生されていて、まあ一人の人が27回聞いたのでないなら、まあ20人ぐらいの人が懲りずに聞いてくれてるんだなと思うと不思議な気分です。なんか何ですかね、今日はちょっと仕事をしすぎてしまいまして、疲れていまして、夜10時なんですけど、10時半なんですけど、もうこのラジオ終わったら寝ようと思っている。一日のまあアウトプットというか日記書く代わりみたいなラジオになってます。ちょっとお片付けしながら失礼します、すいません。今日はですね、仕事しすぎたと言ってもですね、私がまあ裏方として関わる講座の予習っていうか、その裏方として関わる講座を前にももうすでに全部受講したんですけど、もう一回確認する感じで全部見直すっていう仕事をしてて、といってもなんか別に全部見直さなくてもいいよと言われてたんですけど、私がねなんか全部見直してから仕事したいっていう、そのまあ完璧主義精神といいますか、そういう部分がね私にはありまして、それで自ら進んでやっておりました。でまあ仕事はね時給制なので、やればやるだけお金はいただけるんでいいんですけど、なんか私が平均的に働くと申告している時間の2倍くらい働いてしまってちょっと疲れておりますが、講座自体はとても面白いっていうか、なんかそうこれに惹かれて私ここに入社したんだよなっていう、その人生を変えるくらいの濃密な講座でございましてですね、まあタロット講座なんですけど、その中でタロットを使ったワークもありまして、それをねやっておりました。で8月の5日にライブに出るんですけど、そのライブのことをちょっと聞いてみて、自分のそのまあそのね、タロット講座のタロットのワークでは、今の自分のまあなんか前提から全部お話しすると、タロットが表すものは自分の潜在意識が引き寄せている未来であるということで話は進んでいくんですね。私もそう思っています。潜在意識、まず前提として潜在意識が現実というか未来を作ると思っていて、でタロットカードはその潜在意識の波動と共鳴したものが出てくるから、潜在意識が引き寄せやすい未来をタロットカードを使えば見れると思っています。はい。でそれで潜在意識を使う、潜在意識、自分の今の潜在意識で引き寄せやすい未来をまず引いて、でもそれじゃ嫌だっていうか、そうじゃなくて、そのじゃ今の例えば私の結果で言うと、 流れを言うと、過去、現在、今の潜在意識で引き寄せやすい未来、新たに再設定したい未来みたいな感じで引くんだけど、過去に出たのが、なんか閉鎖的とかちょっと本音を隠すみたいなカードが出て、あ、確かに私なんか自分の歌いたいことよりもこういうのを歌ったら喜ぶかなみたいなことを気にして歌ってたなみたいなことをね、そのカード見て思い出したりして、で現在がなんかね、リスなんかね、星っていうカードの逆だったんだけど、逆位置だったんだけど、なんか私はそれを見てね、あ、なるほどな、なんかビジョンがないんだと思って、ビジョンってこうしたいとか、なんか理想がないっていうか、なんかイメージがないっていうか、こういうライブがしたいとか、うん、なるほどねとか思いながら弾いてて、で、今の自分の潜在意識で引き寄せやすい未来っていうのに出たカードが、まあ、審判っていうカードだったんだけど、まあそれ普通にいい意味なんですけど、覚醒とか目覚めとか、なんかいいカードなんですけど、ただなんか私はね、なんかこう見せかけの天使みたいな風に受け取って、なんかやっぱりこうしたらいいかなっていう感じで、若干自分をちょっと薄める形で、でもまあそこそこうまくいくみたいなのが今の潜在意識が引き寄せてる未来かなみたいな、そつなくこなすみたいな感じですね、そういう感じかなみたいな感じだったんですよ。で、じゃあ本当に魂が望む未来は何ですかみたいな感じで引いたのが、皇帝っていうカードの逆位置といって、あの上下逆って出たんです。でその意味って、なんかわがままとかワンマンとか、なんか権力乱用みたいな、なんかわがままな王様のイメージですね。そうそうそう、そんなカードで、でまあそれがその魂が望む未来は何ですかで一応引いたら出たやつだったから、じゃあもっとわがままに自分の我をあの押し通すみたいな感じってこととか思って、でもなんかそれで一回、まあそうかもねとか思ったんだけど、でもそのワークのいいところって、そうやって出たタロットの結果をあの受け入れなくてもいいんですよ。受け入れてもいいけど、自分がしっくり来たら受け入れればいいし、しっくり来なかったら受け入れなくていいっていうのがそのタロット講座だから、でなんかで私はそのタロットをね胸に物理的に当てて、いやこれがいいみたいな聞いたら、なんか違うってなったんですよね。ただ、まあ、そのエッセンスは多分大事で、そのなんていうのかな、そつなくこなすみたいのは嫌だっていうのがまずあって、じゃあそのわがままに自分の我をバーって出すみたいなもうなんかちょっと違うみたいな風になって、じゃあどうしよっかみたいな。でそのワークのいいところは、自分で未来を再設定するっていう工程がその後にあるんですよね。タロットカード使って、タロットカードっていろんな絵があるから、そのね絵の中から、あ、この未来いいなっていうのを、この絵のイメージいいなっていうのをね、こう選んで再設定するっていうことができるわけですよね。でそれでこういくつかいいなって思う絵を選んで、最終的に私はワンドの4っていうカードを選んだんだけど、まあ、気になる人は調べてもらえばいいと思うんですけど、まあ、こう背景が黄色で、こう情熱とか火の象徴である木の棒がね4本こう門のように、門っていうかなんていうのかな、ゲートみたいな感じで立ってて、その奥の方になんか花冠をつけた人たちがわーいって喜んでるみたいなカードなんですよね。でそれはなんかね、 なんか安全地帯みたいな意味だったり、休息みたいな意味だったりするんだけど、なんか私はそういうあのタロットの意味とかではなく絵のイメージでそのカードを選びまして、で私が持ったイメージっていうのがなんか歓喜するっていう、喜びと書いて歓喜ねっていう名前をつけたんだけど、そのカードに。でそのイメージがそのライブに来てるお客さんがうわーって腹から喜んでる感じのイメージだったのね。なんか好きなロックバンド聴いてうわーって喜んでるみたいな感じで、で私はどうしてるかっていうと、私も腹から喜んでるっていう、みんなで歓喜してる、腹から喜んでるっていう、そういうイメージでそのカードを選んで再設定しました。よし、次のライブのテーマ歓喜だ、腹からみんなで喜ぶって、そういう未来に向かっていくぞって決めました。でなんかずっと私の中のテーマとして、なんか人に媚びたくない、自分を薄めたくない、自分の純度 100% でいたいっていうのが、まあ、長いこと自分のテーマとして存在していたと思うんですけど、っていうのもまあ人に媚びていた時期があるからこそですね、気に入られようとするというか、まあ自分を出すというよりは人に喜ばれることをしようというか、需要が目に見えてあることをしようみたいな、そういうことをこうやってきた経験があり、その息苦しさから反動でもう人のことは一旦考えないで自分のことを喜ばせようっていう、風にね、極端に振ったわけで、でその時期もねちょっとそろそろ終わりが近いというか、多分なんか割と両極端やったような感じがあって、じゃあ両極端やったら次はどうするかっていうと、多分そのちょうどいい場所を探す時期がやっと来たかなみたいな感じで、そんで今日なんか、これこの未来がいいなって思ったのが、私も周りの人も腹から喜んでるっていうイメージだったんで、次の目標はそこというか、いいとこ取りっていうか、いいとこ取りとはちょっと違うんだよな。だから多分その時よって私も自分を薄めてる感覚はないと思うし、自分も本当に嬉しいことで相手も嬉しいことの場所を探す旅というか、探すというか、でもなんかそれができるような感じもあって、なぜなら私と周りの人はなんていうのかな、別々の個体のように見えるけれど、深い意識の部分ではきっとつながっていて、集合的無意識っていうらしいんですけど、私たちには集合的無意識という、まあ私の意識とあなたの意識のさらに深いところにこうなんか行くと同じ意識につながるというか、なんて言ったらいいのか分かんないんですけど、まあ、その場所の意識というかね、空間の意識というか、まあ、日本には日本の集合、日本人には日本人の多分集合的無意識があるというような、まあ、なんかそういう研究をした人がいて、多分まあそうなんだろうなと思ってるんですけど、だからそこにアクセスしようとしたら、そこにアクセスできたら、なんか私にとっても本当で、 周りの人にとっても本当で、かつ楽しいとか喜びとか、なんかそういう曲がね作れて歌えるようなに思っています。まあもちろんそういう曲が大ヒットソングとかって言われてきたものなんだろうなって思うし、うん、私はね大ヒットソングを作ることが目標というより、そのライブで歓喜という状態を、私が今イメージした状態をね作ることが目標というかなんですけどね。うん、そうなんだよな。だからなんかそんな感じでちょっと私の意識も変わりつつあるので、このラジオももうちょっと聞いてる人に優しくなるかもしれません。わかんないけど。でもね、私ね、外市中水泳をちょっと市中水泳でちょっとだけ遊んでるんですけど、最近その市中水泳ってなんか何の星があるかみたいなのがもうはっきり出るんですよね。つまり何の才能があるかみたいな。でそれによると私はね、なんか自我の星がめっちゃあるんですよね。なんかその市中水泳で分かる才能って、自我、つまり自分でやるみたいなものと、あとなんか財に、あのなんていう、財産とか人脈とかがに関するやつと、あとなんか知性に関するやつと、実行力に関するやつと、表現に関するやつみたいな5種類あるんですけど、私はねなんか5個持ってる星のうち3つが自我の星で、あと2つが表現の星だったんで、とにかくこう自分っていう才能があるんだなって思いました。そう、自分を愛し、自分を大事にし、自分でやるみたいな、自分でやるぜみたいな才能がある人なんだなということが分かったので、だからここまで自己中に何でもできるんだなって思ったんだよね。で多分自己中にやってればある程度安定するんだろうなとも思うんでね。だから自己満足とか独りよがりとかでいいやって思える才能があるんですよ、多分私は。ある程度ね、自己満足って思われてもいいや、独りよがりって言われてもいいや、私が気持ちよければいいやっていう風に思うことができる、そこまで自分を大事にというか自分を最優先にできる才能の持ち主なんですね、私は。こうやって多分無理な人は本当に無理だと思うんですよね。なんか自分を最優先にして独りよがりの自己満足のことを大勢の前でやるなんて死んでも無理っていう人ってきっといるんですよ。でも私は多分それができる才能がある。でこれはなんかどっちもなんか良し悪しとか優れているとか悪いとかじゃないと思いません？こうなんか独りよがりが絶対できない人はできない人で、多分すごく人の気持ちに寄り添うことができる才能があるわけで、なんかみんな違ってみんないいなって思いません？この話だって私の今才能だって言ったことって全然悪口にも言い換えられることだし、あの人って本当ただの自己中だよねとか、だって自己満足も独りよがりも基本悪口に使う言葉だなと思うし、私はそれを才能って今言ったけど、うん、 だからみんな違ってみんないいんだと思うけど、私は多分そういう才能があるんだよね。自己満足に耐えられる才能なんだけど、でも自分が満足してて周りも満足してるのってもっといいよね。そして自分を結構十分満足させられた私なら次のステージに行けるかもしれないよね、という時期です。これは多分自分を満足させきらなかったら到達していないフェーズだと思います。まあこう自分も相手も喜んでたらいいよねって言ってた可能性はあるけど、多分ここまで身がなかっただろうなと思うというか、自分も相手も喜ぶことを求めつつも、やっぱり自分を満足させきる前だったらちょっと自分の優先順位が下だっただろうなみたいな感じがするというか、だからまあ私はこの自分 100% 大事にする気がとても必要だったなという感覚でおります。さあどうしよっかな。だから作曲の仕方が多分だいぶ変わると思っていて、今までは自分の中にある渦巻いてるものを吐き出す作業だったんだよね。なんかトイレと一緒、排泄私の曲はうんちだったわけですよ。その排泄行為を私の音楽的才能によって作品の形をさせていたみたいな。私は別に今は自分をディスってるわけではないですだから客観的に見てそういうことができるなって思って言ってるけど、別に何だろう、世の中の作品は全部うんちということもできるわけで、それはなんか汚いって言いたいんじゃなくて、みんなが食べたものを消化してスルッと出てきたものっていう意味でね。でまあまあまあ、要は私の歌はここまで全部自分のためのものだったんだが、これがそこからだから自分の意識とか無意識とか潜在意識を曲にしてきたんだが、ここからもっと下の自分と誰かの集合的無意識にアクセスして曲を作るみたいなことになるような気がしていて、何が出てくるんだろうね、楽しみだね。そして私はね、そろそろね、やりたい、いつも多分このラジオで喋ってることの9割はやってないでしょう。まあいいんだけどねって言ってきたんですけど、これはさすがにやりたいんだよ。やりたい、やる、やった。集合的無意識にアクセス。
はい、ということです。私の現在地でした。
いやー、なんかそっか、自分を満足したら、自分を満足させたら人生はクリアじゃないんだな。いや、私はきっと一回人生をクリアしたな、これ。うん、一回クリアしたな。マリオで言うと、もう8の4までクリアしたんですよ、私。なんだけど、もう一回この裏ルートでね、違うルートで人生楽しむかみたいなエクストラステージですね。自分を満足させる人生は終わった。ここからは自分を満足させつつ人を満足させるというエクストラ難しそうなスペシャルステージに行くけど、楽しそうじゃないか。ということで、ちょっと最後にみんなに語りかけてみようと思う。今まで話したいことを話したら消していた気がするけど、まあでも昔はさ、なんかこういつもこう最後に決まったセリフを言ってたよね、ラジオで。良い夜をとか。まあそれもいいんだけどね。じゃあ今日はシチュー睡眠をやって分かった、本当に人によるんだなっていうことを込めて、あの、人は自分と違う才能に憧れるものです。それはじゃんけんと同じで、チョキはグーに憧れ、グーはパーに憧れ、パーはチョキに憧れます。自分にないものを持っている人を見ると憧れてそうなりたいなと思いがちですが、自分の才能って全員あるんだよね。でも気づくのマジでむずいんだよね。なぜなら当たり前だから。チョキは髪を切れることが才能で、他にそんなことできる人いないのにいつも髪を切ってるから、それが自分の才能だってなかなか気づけないかもしれないし、髪は何かを包んだり何かを書いてもらったりできるっていうすごい存在だけど、いつもそうしてるから気づかないかもしれないし、だからなんかいつもできてることって才能なんだよね。多分私それできないもん。だから無意識のうちに自然とできてることがあなたの才能なんですよね。とかなんか腹立つこととかも多分才能なんだよね。あ、そう、この話しようと思ったんだよな。私今日腹立つっていうか、こう息苦しくなる出来事があって、それは何かというと、自分のあのアカウントのアイコン ってあるじゃないですか、アイコンって。でアイコンがなんかね、初期設定だったのね。だから相村咲ってログインしてたら、こうアイコンに咲って初期設定で出るみたいな感じだったわけですよ。で私そのアイコンが気に入らない、アイコンのデザインとかが自分の中で気に入らない状態ってものすごく不快なんですよ。めっちゃアイコンとかヘッダーとかにこだわりあるタイプで、なんで YouTube とか、まあ、SNS とか、あの Twitter、インスタとか、Facebook とか、なんか何でもアイコンは、あ、今もうこのエネルギーじゃないなって思ったら変えるんですよ。今の自分にアップデートするんですよ。悲鳴入ってるかな。気にしないでください。いつもの母の発作です。悪夢を見ているだけです。そう、なんかずれてるのが気持ち悪くなっちゃうんだよね。あ、今の私の古いエネルギー、古い私の波動出てるわこのアイコンって思ったら、今の波動に変えないと気が済まなくなるっていうか、もうこのポッドキャストのアイコンは綺麗だからずっと変わってないね。なんかこのポッドキャストはなんかこの波動でいい気がする。なんか今最新にアップグレードしなくていい気がするみたいな感じで、そういうところにズレがあるとすごい敏感に反応するんですよね。で今までは全部自分でアカウントとか作ってきたからすぐ変えれたんだけど、会社から支給されたアカウントみたいなって初めてで変えられなくて、そうなった時になんか息切れみたいな、で息苦しくなるみたいな、このずれている波動許せんみたいななって、まあずっとなってるわけじゃなくてその時だけなんだけどってなって、でその時に初めて、あ、これ私の才能なんだなって気づいたんですよね。なんかこんなにその中身と外身のズレに敏感というか、デザインにこだわりがあるというか、デザインの違和感に敏感っていうのかな、うん、なんか前にも入ってたコミュニティでみんなでズームの背景合わせようぜみたいになった時に、その背景が気に入らなくて、なんかそれを毎日見るのが苦痛になっちゃって抜けたことあるんですけど、なんかそれくらい毎日目にするものに違和感があることが苦手なんですよね。っていう苦手なことからも自分の才能が見えてくるという話です。だからこの才能って、まあ、なんだろう、不快感を感じちゃうと、まあ、そこになんか辛くなっちゃうけど、逆に言うと多分デザインセンスっていうか、なんていうかな、デザイン力とかなんかね、整えるだね、多分整える力めっちゃあるんですよね私。秩序立てる力とかめっちゃあって、なんか Google ドキュメントとか、まあ、Word でもいいんですけど、なんかテキストで何かをレポートとか作るときに、 こうなんかタイトルを見やすく太字にしたり文字を大きくしたりで、なんか本文も読みづらくならないように改行したりスペース空けたり余白やったりとか、なんかでこう色を変えるにしてもこうちょっと目がチカチカしないような色にするとか、なんかそういう見やすさを見やすいように整えるとか秩序立てるとか、なんかそういう才能があるんですよね。てかそうしないと気持ち悪いレベルのですよねっていう才能ですなんか言い換えれば完璧主義とか細かすぎるとかってことっていうふうに言うこともできる、確かに言うことができるけれども、裏返せば美しいレイアウトを作ることができる才能があるということですね。ただこの完璧主義が蓄積すると、あのすごい労力がかかるので、だからこう動画編集とかも最初マジで完璧主義発動してて、本当に1動画作るのに3週間とかかけちゃってたんですけど、あもうこれじゃダメだと思って、もう途中から意識的に手を抜くようにして、今はもう撮って出しの映像すらあるぐらいの、意図的に手抜きをしたりしますね。動画編集はこだわり始めるともうダメなんで、終わらないんで、労力かかりすぎるんでっていう感じですけど、だからまあめっちゃ話長いけど、何が言いたいかっていうと、そういうところからあなたが当たり前にやっていることや苦手なこと、腹が立つこと、なんでこんなことができねえんだって思うようなこと、うん、そういうところも全部才能なんで、気づいてください気づいてない才能に気づいてください。もうね、全部の才能に気づいてる人はいいですけどね。そして気づいたら受け入れて、あ、私の才能これか、受け入れて、生かせてない人はぜひ生かして輝いてください。もう輝いてる人はね、そのまま輝いててください。別に今輝きたくない人は別に輝かなくてもいいけど、でまあその才能がねなかなか見つからないよって人は、その四柱推命とかなんかやってみるのもいいんじゃないでしょうかと私は思いますね。ね、私がみんなの才能生年月日とかからパパパって見つけられるくらいの鑑定士になる日も来るかもしれませんが、まだそんなことないので、とにかく私の望みはみんなが、仮初めの姿ではなく本来持っている輝きを遺憾なく発揮して自分の道を歩まれることを私は祈っております。そんな人がいっぱいになったら、いいなって思います。今日はこの辺にしておきましょう。あ、こういう話、できるね、私。これから多分この会社にいたら。はい、ということで、今日も長いことお付き合いいただいてありがとうございました。またね、バイバーイ。